このポッドキャストもついにというか、アンカーでの配信数が10万回でしたっけ？はい、とかを超えて、今日が180回目かな？とかということで、はい、なんか結構ね、いや、3年以上でしたっけ？もう、ちょうどこれで3年ぐらいですかね。あ、じゃあ4年か。
そうですね。フォルダ分け
4
して
年
る
も、
と、はい。
はい。
2018年から、
はい。
るんで、4年ぐらい経ってますね。
すごいっすよね。なんか4年も毎週話すというのと、あと、まあ、レゴンさんと30分から1時間ぐらい話すっていうね、こんな話してる人って他にいないですもんね、なんか、ね。私
そういう
は
仕事とかで。
家族以外だといないので、ね、はい。なんか不思議な感覚ですね。
なるほど。はい。
はい。ということで、はい、カレーです。
はい。私の方は、同居人がもう去ってしまって。
はい、そうなんですか？
はい。まあ、1ヶ月ぐらいでしたかね。期間的には。はい。まあ、なんか次の場所を見つけて旅立ったんで、はい。ちょっと家が寂しくなりましたね。レゴンです。
あ、そうなんですね。
はい。
短かったですね、意外と。1週間ぐらい、1ヶ月ぐらいで。
はい。けどまあそこら辺で NFT 界隈の、話とかもまあいろいろ聞けたんで、ちょっとそこら辺で興味も出てきたんで、自分も少しもうちょっと取り組んでみようかなと、はい。モチベーションがいろいろ出てきましたね。
おー、素晴らしい。このポッドキャストは、レゴンとカレーがカグルを中心としたデータサイエンス、機械学習に関連する情報、仮想通貨、XR、新しい働き方等について話してます。ということで、そうですね。このテーマで、この180回までかな。だいたいこんな感じでやってきたというところですね。今日は JConf API ベータ版、一般公開と、JAX の PyTorch 版、ファンクトーチ、7月の目標、週の分析コンペ、雑談来週話したいことなどで、お送りします。はい。では、一つ目ですね。お願いします。
一つ目が、JConf の API のベータ版が一般公開されましたというニュースでして、これが今日発表されたものですね。一応、カグルでもま
そう
だ、
なんだ。
あ、今日ですね。ニュースの記事的には。はい。
あ、そうなんですね。
で、もう、後でも話しますけど、JPX のコンペティションももう終盤迎えて、ますが、まあそこに合わせてきたのか、そこでも使われてたのかな。はい。まあ使えるような状態にもなってた JConf の API っていうので、これがどういう API かっていうと、その日本の証券取引所の、データで、銘柄情報だとか、株価のヒストリカルの、情報だとか、あとは財務データですね。そういうのを API から取得できるっていうものでして、で、5月ぐらいかなから、まあ、クローズドのアーリーアダプター向けのベータ版は開始されていて、そこで、フィードバックを得て、今、ベータ版で一般募集。で、今の状態ですと、一応、公式のホームページ行くと、メールアドレスを登録すれば、無料で今は使える状態みたいですね。なんで、はい、まあ、その最初の5月ぐらいの時に、抽選落ちて触れなかった人は今触ってみるといいのかもですね。はい。
その時は抽選制だったんですね。
ですね。はい。それで、その時は NFT を配られて、NFT で一応認証というか、まあそういう感じでもあったんですけど、今回はもうそのまま登録すれば誰でも使える状態ですと。で、API も、自分も、いろいろ今見てますが、結構豊富に揃っていて、更新頻度とかも大抵、21時頃に、その日の情報が更新されるとか、まあちゃんとした。それで、やっぱ今までの、なんですかね、Yahoo とかでも結構過去のものをやって取得してくると、調整されてない、そういう分割とか、併合とかされた時の株価がなんか無視されてわけのわかんない数値、マイナスとか、そういうものが発生しているんですが、ちゃんとこの API、この JConf の API を使えばそこら辺がちゃんと調整済みで、まあある意味公式が出しているようなものなんで、はい。そこら辺がしっかりしたデータで日本のデータとして触れるんで、なかなか便利な感じはしますね。あとは、財務情報についても、 ちゃんと API 上で取れるんで、ここら辺も今までなかなかちゃんと取れてこれるっていう機会、できる場所が少なかったんで、これも公式、半公式みたいな感じでできるっていうのはすごい嬉しいんで、ここら辺で多分、より、なんですかね、日本株をやっているトレーダーの方とか、ボッターの方とかは、いろいろ、なんかできるようになる気はしますね、これが。で、今の段階だと、ベータ版無料ということになってますが、多分将来的には、まあ、ちゃんと、そういうもっと機能とか拡充して、有料で出すような感じがしますね。一応、トップページのところにも、まあ、ちゃんと、そういう継続性を、まあ、持っていきたいので、その自由料化にしますみたいなことは書いてあるので。
あ、そうなんですね。
はい。まあ、多分、そういう、まあ、前提で、今は、ベータ版として公開していますが、なんで、使えるときに、まあ、使った方が良さそうですね。うんうん、はい。
はい、はい。
うん。まあ、そんな感じですね。
うん。いいですね。これ、全世界分欲しいですね。ヌメライを癒
すために。そうですね。はい。
うん。まあ
そういうので、まあ他のサービスもありますが、まあ日本で限定ですけど、はい。うんはい、まあそれなりにしっかりとした API で取れるんで、
はい、
うん
はい。
まあ今のうちにデータだけ貯めとくとかいう人はおすすめですね。
うんうん。
うんうんうんまあ、だからこれがヌメライシグナルズとかにもまあ使えますが、結局全、
はい、
世界の市場は取れないんで、うん、まあ日本だけ精度が上がって、どんだけ良くなるかっていう、
そうですね。
なるか問題もありますが、はい。まあ、それかも本当に自分でボット作って、売買するとかで使えるのかもしれないですね。
うん、そうですよね。これを使う人が、ね、いるというところで、またなんか、ボッターの方の戦い方も変わったら面白いですね。これ
そうですね。まあ、あとはもしかしたらもうちょっと、その、適正価格に近づいたりするのかもしれないですね。うん、やっぱ、そういう機械学習とかで分析すると、はい、アメリカの株価とかは意外と、その予測値通りになりやすいというか、結構日本株はそこから外れることが多いっていうことはよく聞くので、こういうところでその流動性とかさらに上がって、はい、はい、もっとよりみんながこう機械的に予測して、なんかそういう市場適正価格みたいのがもっとなんか予測しやすくなったりするのかもしれないですね。
うん。
うん。はい。ここら辺もそんな感じですね。
はい。で、次の話題が、これか。
ジャックスライクな、PyTorch のファンクトーチっていうのが、これも、公式実装ですね。で、
はい、
PyTorch 1.11 から、ベータ版として出ているらしくて、今は、もうサブモジュール、別モジュールに切り出されてるんで、pip インストールとか必要なんですが、一応公式が出してる、JAX と似た機能ということで、それの紹介ですね。ここら辺自分も知らなかったんですが、はい。で、まあ、その JAX っていうのは TensorFlow の次を狙っているのか、Google が公式で出しているものでして、GPU 周りだとか、あと NumPy-like になってるんですよね。書き方の API とかが。で、もうちょっと簡潔に、まあ、高速に動くコードが書けるっていうことで JAX が、まあ、最近の Google の実装とかだとよく使われ出しているように見られて、うん、それで同じように、まあ、PyTorch でも、まあ、ちょっと高速化したいよねとか、そういうところで、このファンクトーチが使われ出すんじゃないかっていうところで、はい、注目してますね。はい、で、このファンクトーチも、もう公式が、JAX-like って書いてあるぐらいで、まあ、本当に JAX を意識しているっていうのが、まあ、一つあって、しかも JAX は NumPy を意識しているっていうことは、ファンクトーチも、まあ、NumPy の API っぽく使えるっていうところに多分なってくるとは思うんですが、そうなってくると、まあ、既存の、書いているコードからそこまで変更しなくても、ちょっと近い感じで NumPy-like にも書けるはずですね。おそらくは。
うん。うん、
それで、より、テンサーのベクトル化とかを自動で微分できたりとか、そういう機能が増えてくるんで、そういう意味では、その、PyTorch でも処理速度を上げたり、GPU 周り、もしくは、分散処理ですね。みたいのもやりやすくなるっぽいですね。
すごいですね。
まあ、なんで、ここら辺も、そのうち実装みたいのが増えてくるのかもですね。もしくは、そういうフレームワークの内部に取り込まれて、より、
はいはい、
なんですかね、勝手にそのバージョン上げたら、早くなりましたみたいな、そういうのが今後も増えてくるのかもしれないです。
なるほど。というか、まだあまり分かってないですけど、ファンクトーチというのが、別モジュールとして、PyTorch に組み込まれたということですね。
もともとは、ベーダー版として、
はい、
もう PyTorch に最初はくっついていたんですが、うんうん、今回はもう別モジュールに。
はい、
なんで、
はい、
まあ、よくトーチとかやると、トーチビジョンとか、トーチオーディオとか、
うん、
一緒に入れてね、みたいな感じで、ファンクトーチも別のものとして切り分けて、はい。
なるほど。で、普通に、今まで通りなんか、PyTorch のテンサーを書いてる分にはこれを使って、今のところは使っていないけど、それを使うことができるってことですね。
ですね。はい。
ファンクトーチで使うと、少し早くなったりとか、いいことがあるというところなんですかね。
まあ、そこら辺の微分とかを、まあ、よしなに勝手に自動でしてくれるんで、それ自分で、そのフレームワークよりもうちょっと低レイヤーな、そのバックワードとか、バックプロパゲーションみたいな計算をしたいときに、はい。まあ、今まで PyTorch でやってたよりは、楽に簡潔に書けるようになるっぽいですね。
はい。なるほど。そうか。もしかしたらこっちに移行していくのかもしれないし。
まあ、それで意識しなくても勝手に、はい、中が変わっていくかもしれないんで、そう
かも
す
し
る
れない
と、
では
い、
す。はい。
PyTorch 自体も、早くな、PyTorch が使われているライブラリー系も早くなるかもですね。今までの傾向で見ると、やっぱ TensorFlow より、JAX で、実装しましたみたいな、Google のも増えてきているので、もしかしたら、その PyTorch も、公式実装というか、何かそういう論文で書かれたものが、実際にコードに書くときには、その PyTorch だけど中身に、この、FunkTorch が使われて、なんか早く動きますみたいなものができてくるのかもしれないですね。ここら辺もどうなるかは、はい、今後の動きを見つつって感じ です
はい、
かね。
そうですね。じゃあ次は7月の目標ですね。早いですね。もう7月というところで半年
そうです
なんで
ね。
ね。
はい。で、まず私の方で、はい。まず一つ目が、スマホで動画視聴禁止っていうことで、ここら辺は、何ですかね。最近なんか疲れが溜まってて、やっぱりその疲れが来ているのは一つに、そういう動画とかで情報量が多すぎるからじゃないかという仮説のもと、じゃあ今月はとりあえずスマホで見る動画は禁止にして、はい。で、まあちょっと回復するかなっていうのを確認したいんで、
そんなにスマホで動画見てるんですか？
結構寝る前とか見ちゃうんで、そういうのを防ぐためにも、今はもうアプリみたいな、前話したフリーダムっていう、勝手にアプリを起動とか、そのサイトにアクセスしようとすると、アプリが、なんかそのサイト禁止されてますよ、みたいな感じで止めてくれるのをとりあえず入れてみて、はい。
おお、なるほど。
まあ、とりあえず挑戦ですね。で、別に、パソコンで見る分には、好きに見れるようにはしてあるんで、まあなんか、どっちかというとパソコンで見るときは、学習用とかそういう系で見ることが多いんで、まあなんで、そういう意味では、スマホ版の動画視聴はちょっといいのかなと思って、まあ禁止してみました。で、あとは室内の運動習慣を戻すっていうので、その、まあ今月、先月ぐらいまでは、その同居人の人がいて、ちょっと部屋が狭くて、なんか運動するスペースが作れてなかったので、はい、それを復活させて、ちゃんと運動習慣、特に最近は散歩すると外も暑いんで、ちょっと室内で涼しい中で運動できるような環境を作っていこうと今してますね。はい、で、あとは今月こそ俳句 AI の作成ということで先月達成できなかった。とりあえず機械学習周りのなんかプロジェクトとして今個人の俳句を生成するものを取り組んでいるので、そこの完成目指してやっていきたいっていう、今回はその3本ですね。スマホと運動習慣と俳句 AI で、それをやっていこうと思います。
室内の運動習慣は、なんか
は
ど
い。
んな環境というか、
まあ、単純に、
作ってるんですか？はい。
下に、あの、運動用のマット、ヨガマットみたいのと、あと、まあ、ドスンドスンしても、あんまり音が広がんない、あの、防音シートみたいのがあるんで、それを下に引いて、その上で、まあ、そういうヒートテクニックだとか、あとは、その、リングフィットですね、とかができるような環境。
リングフィット。はい、はい。はい、なるほど。
想定してますね。
うん、そうですね。私は、今月の目標としては、そうですね、部屋を片付けるというので、なんか、前回も言ってた気がするんですけど、またちょっと、あの、まずい状況になって、ピアノを買おうと思ってたけど、ピアノも買えない感じなので、まだそうですね、部屋を片付けたいなというのと、あとダイエットですね。はい、
うん、
この1年で多分5キロぐらい減らすことができて、割と成功してるんですけど、うん、そうですね、はい、あと1ヶ月ぐらいやると、ちょうど目標体重に行くかなというところなので、うん、はい、この7月でダイエットを終えたいなというところですね。
はい。
はい。で、あともう一つ、カグルが、あの、ホースケアコンペっていうのをやってて、今、あれかな、金メダルまであと1位で、あと一つの順位で、うん、で、今週の金曜の朝までなんですよね。
はい。
はい。なので、今週は、ちょっとカグルをやりつつ、その今週のが終わったら、あの、落ち着いて、そうですね、いろんなことをやりたいなというような感じで、今月はやっていこうかなと思ってますね。
はい。
はい。
うん、部屋を片付けるっていうのは、なんか、その、はい、なんすかね、ピアノを置く予定の部屋はもう決まってて。
そうですね。まあ自分の部屋に置くんですけど、
はい、
はい。で、本とかは結構、本だけは一旦結構、売ったりとか、処分する本を決めたりして片付けたんですよね。うん、
はい。
はい。なので、あと残りを、ちょっと、なんか場所を空けたりとか、段ボールをちょっと整理するとかして、そうですね、場所を分けて、それで、はい、ピアノ置く場所を作りたいなというところですね。
うん。
うん、
なるほど。はい。まあ、ダイエットも、はい、はい、継続して、うん、うん、いいですね。
そうですね。うん。うん、ダイエットは、本当結構やってよかったですね。はいはい、危なかったので、このままだとね、本当服を全部買い替えるぐらい危なかったので、はい、はい。そうですね。なんか、元の体に、30歳ぐらいの時に戻れて、はい、よかったなって感じですね。
うん、
はい、うん。はい。で、次が今週の分析コンペというところで、そうですね。さっきも話したように JPX のコンペがあと3日とかで、ホースケアがあと4日ぐらいなんですよね。
うん。
はい。とかで、はい。今週はコンペが、はい。2つ終わるタイミングですね。
はい。
うん。で、あと、いくつかプロダクトフィードバックのディスカッションに、こんな、更新しましたっていうのが、公式から情報が出てまして、
うん、
はい。まずディスカッションに画像がですね、これまで貼れなかった、なんか貼れる機能はあったんだけど、貼れないようになっていて、
うん、
なんかそれがですね、ようやくディスカッションに画像が貼れるように修正されたので、
はい。
これ、うん、これまで自分の GitHub のイシューとかになんか画像、まあ、どこでもいいんですけど、ファイルとかに上げて、そこから貼るのが結構やり方だったんですけど、はい。うん、ようやくもうダイレクトにカグルのディスカッションに画像が貼れるようになりましたという、はい。アップデートがありますね。
はい。
で、次が、コードナビゲーションの改善というところで、これまではなんかコードを入力している途中で、シフトを押すと、なんか関数の候補みたいなやつとかが表示されたんですけど、
うん、
今回からはそのシフトを押さなくても、ある程度表示されるみたいな感じに修正されて、うん、そうですね、なんか使ってて違和感があって、あ、なんかこんな表示されたっけなって感じだったんですけど、
はい。
そうですね。ちょっと前から、数日前からこの更新があったようですね。
うん。
うん、で、もう一つが、これはよくわかんないんですけど、もう少ししたら実装というか、されますというやつなんですけど、トップページですね。トップページにその人の実力とか興味に応じて表示される、ゲッティングスターティッドモジュールができる予定とらしくて、うん、まあ、はい、要は、いわゆる、初めの、なんか、何ですか、つまずきやすいというか、まあ、タイタニックが終わった後とか、タイタニックをやる前とか、まあ、結構かぐるが、ハードルが高いみたいな、そういう声があるので、それに対応するために、なんかそういう初めての人用の、まあ、ページというか、リンクみたいなのをトップページに設けますよ、みたいなことが、はい、ディスカッションに書かれていて。
ああ、けど自分の見るともう、一番最後のは実装されてるっぽいですね。はい、
あ、もうありますか？
Learn to compete on Kaggle とか。
へ、
うん、多分、もうどうなんすかね、もうカグルマスター、グランドマスターには必要ないと判断されて。 そういうフラグが立たないとか。
なんか、そうなんですね。レゴンさんはどこ、トップページにそういうリン
ホ
ク
ーム
がある
画
んです
面
か？
行くと、はい、
はい。
出てきますね。
おー。あ、じゃあもう、そっか。表示される人と表示されない人で、あれなんですね。分かれた感じなんですね。
多分、なんすかね、その貼られてる、プロダクトフィードバックの記事に貼られ
うん。
てる画像
は
通り
い。
みたいな見た目になってますね。
あ、これか。この上にあるやつです。
こ
上
れ
と
の
いう
こと
か、
とは違うんですか
青。
ね。
青とか
はい
黄色
はい、
の。あ、で、そっか、How to start みたいなやつですね。あ、自分はどうかな、表示されてるか。ああ、スタートされてましたね。あ、スタートじゃない、表示されてました。なるほど、なるほど。あ、こういうところから、そっか、カグルについて学ぶとか、テイクアショートコースで、まあ、短い講座をやるとか、そっか、こういうところで簡単に選べるようになってますね。で、
多分画像的にそんな感じですよね。
なんか、コンペをやるんやったら、タイタニックとハウスプライスとスペースシップタイタニック、3つのリンクが表示されるとか。で、そっか、これがビギナーなんですね。カグルに知るでビギナーをやると、そうなって、アドバンストをやると、現在の進行中のコンペが、はい、開催、表示されるみたいな。とか、そういう、ちょっと UI の変更になったんですね。
あと他ので言うと、こ
うん。
の自動的に候補が出
はい。
てくるのはすごい
うん。
いいですね。やっぱ、
う
ノートブックとかやってると、あんまりなかなかこういう機能、
ん、うん。
なんかなかったりして、なんて書けば
は
いい
い。
んだっけとか、なったりす
う
るんで。
ん。はい。うんうん。そうですね。ほんと。助かりますよね。こういうのがあると。
画像系は貼れると、やっぱもうすでになんか少し荒れ出してる感はありますが、こ
あ、
の、
そうなんだ。へ
やっぱコメントに、こう、なんすかね、
え。うん。
字符がどんどんこう貼られていく感じがなんとも海 外っぽい
ああ。
感じがしますね。
ああ、そうですよね。なんか、そうですね。自負が広い。
これでだからディ
わ、
スカッション追っていくと、なんかいつもこう、なんかガヤガヤうるさい感じの、ディスカッションになっていくのかもしれないですね。
そうですね。はい。こんな修正がありましたというところですね。はい。で、最後ですね。雑談来週話したいことというので、まあ、冒頭でも話したんですけど、アンカーでの配信数が10万再生かな？を突破したと、はい、いうことで、そうですね。4年というか180回続け、まあそっか、ここのアンカーでのね、やつは途中からでしたもんね。なんで、まあ途中からなんですけど、まあとにかく10万を超えたというので、はい、一つの区切りかなというところですね。
で、今回、その10万回を記念して、せっかく自分もそういう NFT 界隈に関わっているんで、NFT を発行でもしてみようかなと思い、今回は、多分後でツイッターとかでも、リンクを出すと思いますが、その NFT の応募フォームを作りましたと。まあ、ここも本当は、ソラナとかで作って応募もできるようにしたかったんですが、まあ、そこは、普通のフォームに今回しました。で、これには、一応メールアドレスは連絡とか、あとは、応募回数が、乱発されないように、とりあえずメールアドレスで1回応募できるみたいな形にして、それと一緒に、ソラナのブロックチェーンなんで、もし持ってる人がいなかったら、この機会に、一つ作ってもらえると嬉しいんで、ソラナのウォレットアドレスを一つ貼ってもらって、応募してもらうと、抽選で当たるようにする予定で、今んとこ特に今数を決めてないので、応募数に応じて、もしかしたら全員プレゼントになるかもしれないですし、まあ、なんで、気軽に、とりあえず応募してもらえると嬉しいですね。まあ、それで実際に、まあ、NFT なんで、ソラナの、マーケットとかで一応売買ができるように、まあ、価値はそんな、無料で配布したものなんでつかないとは思いますが。それで、まあ、もしかしたら、本当にもしかしたらですけど、そういう、その NFT を持ってる人だけがアクセスできるサイトとか、そういうのももしかしたら将来的には作るかもしれないんで、まあ、そういうように、なんか、持っておくといいことがあるかもですね。
そうですね。私がコツコツと今、絵を作ってるので、その NFT の、絵を、そうですね。その絵の原案を今、ブログの方に貼っておいたので、そうですね。 こっちを見て、まあ、これをもうちょっと今貼ったのを綺麗にしたものが、はい、絵というか、その NFT が、そうですね、皆さんのプレゼントになる予定なので、そうですね。
はい、うん。
はい、応募してもらえればなと思います。
はい。で、作り方も自分が最近発表したソラナの中でも、また、新しい技術で作ろうとしているんで、はい。最新の NFT ですね。はい。なんで、まあ、当たるか全員プレゼントかはまだわかんないですが、うん、お楽しみにと。
はい。
はい。いう感じですね。
感じですね。そうですね。どれぐらいの応募が何人の方からもらえるのかっていうのは楽しみですね。
はい。で、ああ、そっか。先に言っとくと、うん、今回、ジェネレイティブ NFT ではないんで、一応皆さん同じ画像の予定ですね。
うんうん、
なんか、場合によっては、その、一枚一枚、こう、なんですかね、中身が変わって、レア度が。だから、ヌメライの時の NFT みたいに。
ああ、レア度がありましたよね。
はい。みたいのは、ジェネレイティブ NFT って呼ばれていますが、今回普通の、うんうん、普通のと言いますか、何も違いはないんで、単純に。
うんうん、
まあ同じトークン、だからトークン的な感じにはなりますね。セミ NFT みたいな感じにはなりますが、まあ
うん、
売買できるように、はい、しておくので、
はい。
はい。まあよかったら応募してください。
面白いですね。結構そういうふうにカジュアルに発行できるんですね。
う
ん、
そうですね。まあいくらでも、うん、電子ゴミみたいなものなんで、好きなタイミングで勝手に。
それ、レゴンさんにおか、レゴンさんというか、
はい。
発行する人になんかお金とかって必要ないんですか？なんか手数料が
はいはい。まあ普通に発行する場合にはやっぱり、コントラクトで実行するんで、うん、手数料かかりますが、その中でもソラナは、すごい手数料が低いことで、まあ有名なチェーンでもあるんで、
うん、
まあそういうのがやりやすいっていう意味でも今回ソラナで、多分イーサで、イーサリアムとかそういうのでやろうとしたら結構、はい、値段かかっちゃうんで、
うんうん、
絶対抽選とかになりますが、ソラナであれば結構、はい、そこら辺手軽にできるんで。
うん、
はい。
はい。ああ、そうなんだ。
まあ多分大丈夫な範囲で終わると思うんで。
はい、
はい。そこら辺は、はい、心配しても、はい、大丈夫ですね。はい。
うんうん。ね、ポッドキャストでね、発行してる人って、うん、あんまりというか、自分はまだ全然聞いたことがないんで。
はい。
うん。
まあ、どんどん先に行きましょう。はい。
はい、うん。そうですね。はい。これって私も応募しても当たるというか、あれですね、はい。
これを機会に、ソラナのウォレットを。
ソラナ、はい、そうですね。ソラナのウォレットを、そこから始めないといけないんですけど。
はい。
はい。チャレンジしたいと思いますね。
はい。
はい。はい。最後がこの半年の振り返りというやつなんですけど、うん、そうですね。もう、年初に私もレゴンさんも今年の目標を立てていて。
はい。
はい。それで、まあ、どう進捗していますかという振り返りなんですが。
うん。
そうですね。どうですかというか、どんな目標を立てましたっけねって感じですね。
自分は、まあ、一つの目標として、その DAO とかメタバース内で生活していけるだけの収入を作るっていうところで、
はい。
まあ今ちょっと見直してますけど、まあちょっと話したディル、その分散型 ID ですね。そういうのはまだやっぱり今のところ本命はやっぱまだ出てないですね。技術的にも、まあちょっとずついろんなところで、この前もウェブの記事で、ジャック同士だったかな、が、ウェブ5について話してて、ウェブ2とウェブ3を足してウェブ5だみたいな。なんかそういう中でも、はい、まあそのディルの概念みたいなものは語られていたりして、はい、まあやっぱ将来的には、うんうん、そういう機能とか、ものは出てくるんだなと思いつつも、まだなんかこれが、だから技術的にこれでそれが解決できますよっていうのが出てきてない状況なんで、
うん。
うん、まあここら辺はもうちょっとですね。あとは英語はまだ全然できてないんで、あとプログラミング系も、まあ、ここら辺は、まあ、今、その、実際に、まあ、DAO までは行ってないですが、その、ブロックチェーンのソラナの日本初の、プロジェクトとかには関わってるんで、そこら辺で言えば、まあ、その、Next.js とか、そこら辺は少し触って、はい、やってますね。
うん、
で、カグル、自分で検証したいデータをすぐ解析できる力を身につけるとかも、ここら辺はまだちょっと、うん、なんかやりたいことは、これやりたいみたいなあるんですけど、なかなかそっちまで時間が回せてない感じですね。
うん、
あと 3DCG、ここら辺も、うん、まだまだ時間が足りてないのと、支出を減らす、ここら辺は少し、あれですね。 就活みたいな形でサブスクとかもまあ減らして、うんうん、まあちょっとずつ減らしていけんのかなっていう感じで、あと健康第一で、これはちょっと怪しいですね。
うん、怪しいですか？健康第一、
はい。やっぱ、どんどん、散歩は増えたんですが、その分、
はい、
なんか体重は増えてっているので、はい。ちょっとそこを見直さないとですね。うん、なんで、まあ、もうちょっとちゃんと運動習慣という、はい、運動習慣はできてるんですけど、ね、室内での、はい。まあ、もうちょっと筋トレ周りですね。うん、歩く分はできてるんですけど、はい、ちょっと筋トレ周りができてないので、そこら辺はまだまだやっていきたいです。はい。はい、まあ、とりあえず年初の見直すとそんな感じでしたね、うん、自分は。
なるほど。まあ、でも、なんか順調ですし、特に軌道修正せずって、なんかイメージでしたね。
ですね。まあ、目指したい方向性は、うん、はい。まあ、なんとなく来ている気はしますね。はい。
はい、うん、うん、うん。はい。私は、そうですね。今回は、まあ、楽しいことをたくさんやるってことにしてたんですね。
うん、
なるほど、なるほど。で、今年は収入の軸をいくつか作れるようにしたいっていうのが多分、まあ、一番目の目標だったんですけど、そうですね。カグルの GM は、なったんですけど、ヌメライトーナメント、最近ちょっと提出をやめてしまったのと、
うん、
あと YouTube 収益化も YouTube も全然投稿できてないので、
はい、
そうですね。カグルだけしかできてないというところでしたね。うん、
はい。
で、あと、健康に気をつけるというので、体重 3kg 落とすというのは、そうですね。これは達成できていて、うん、体の柔軟性を身につけるっていうのは、これも最初だけしかできなかったので、はい。これはダメでしたね。ダメでしたというか、うん、この、また7月からやっていかないとという感じですね。で、ポッドキャストの目標はバーチャル空間での配信をするだったんですね。これ私のやつでしたっけ？
いや、多分ポッドキャストなんで、うん。
ああ、なるほど、なるほど。はい。はい、はい、はい。そっか。じゃあ、このポッドキャストとしてはそうですね。じゃあ、この下期で。何かね、新しい配信みたいなのできるといいなってこと、はい。
うん。
でもそうですね。さっきのあれもできたし、よかったですね、ポッドキャストは。
はい。
はい。なるほど。そっか。で、軌道修正としては、そっか、そうですね。なので、7月以降は、まあ、ヌメライは、まあ、やってもいいと思うんで、やりつつ、うん、あとは、そうだな。あとは、何かな、前話してた、英語をやるとか、ピアノをやるとか、なんかそっちの方でもうちょっと、まあ、楽しんでいきたいなというぐらいですかね。
うん。うん、
あとは、そっか、教育プログラミングも少し、まあ、なんか練習程度というか、少しもうちょっとコードとか書けるようになりたいなとか、アルゴリズム勉強したいなっていうので、そうですね。7月以降はそっちの方も少しやっていきたいなという感じで、はい、過ごしていきたいなと思ってますね。
はい。まあ、ちなみにですが、最近なんかヌメライは、なんか、全体的な調子がいいのか、あとなんか、ここ2、3ヶ月ぐらいすごい停滞してたんですけど、急に最近また値上がりしだして、うん、はい。謎な値動きを見せてます。
そうですよね。謎の値動きでしたよね。
はい。
確かに。
まあなんで自分はなんかそれのおかげか、なんか今んとこ、最近は調子いいですね。特にシグナルズの方が。
そうなんですよね。なんでか、このおかげでヌメライがプラス点に転じたんですよね。
うん。
まあ、ヌメライの価値として落ちてるけど、まあ、何でしたっけ。ステークした分でちょっと帰ってきてるんでというところで。はいはい、
うん、
あれ今、ちょっと話変わりますけど、シグナルズって TC になったんですか？もう、
それとも
まだ変わってないんですか？
ですよね。もう TC のがもう指標としては出て、けど、今んとこまだそのかける、そのステークするのは、まだ、
じゃあ、まだなんか7月からとか言ってたんで、もうちょっとしたら始まるかもしれないみたいな感じか。
ですね、おそらく。
うん、怖いんですよね、なんかね、TC に急になる
んで。うん、そうですね、
うん。
TC もまだどうなるか読めないので。
うん、
うん、うん。はい。
はい。
うん、まあ、けど、ね、はい。カグルグランドマスターを無事達成できてよかったですね。うん、
うん。そうですね。なんか、このポッドキャストを始めた、まあ途中ぐらいからずっと言ってたので。
はい。
はい。そうですね。それはこの半年の、はい、成果として一番良かったところですね。
うん。うん、はい、なんで残りの、はい、達成できていけるところを、はい、
うん、
うん。狙っていけると良さそうですね。
はい、いいですね。はい、うん。それでは、今日はこんなところですかね。
はい。
それか、今日何かもうちょっと話したいことってありますか？
まあ、なんか、取り上げるほどでもないんですが、その、前の話、今回話してたやつで、まあ、そのジャックスの話もありましたけど、ジャックスで、
はい。
その前紹介した、エボジャックスっていう、
はい。エボジャックスでした。
エボリューショナル、
はい。
ニューロエボリューションのジャックスで、これは、その進化アルゴリズムでしたっけ、それと、ニューロサイエンスというか、ニューラルネットワークを組み合わせたもので、うん、なんで、その中身のニューラルネットワーク自体を、こう、遺伝的アルゴリズム化で、どんどんいいものに変えていくっていう、それの、はい、なんか Google が日本語の公式の記事を出していたんで、はい、それを、まあ、とりあえず貼っとくだけ、貼っときますかね。まあ、だから、うん、まあ、徐々にやっぱ JAX 実装とかそういうのは増えていてる気はして、
うん、
ここら辺は、まあ、個人的にも気になっているんで、もうちょっとここら辺のエボ JAX とか触っていこうかなとは思ってますね。
はい、
うん、特にエボジャックスが今触れるとちょっと個人的にいろいろできそうなことが増えるんで、うん、
これって使えそうなこととかあるんですね。
個人的にはまあなんかちょっとやりたいことがあるので、うん、はい、
はい、
うん、そこら辺に応用できそうな気がするんですが、うん、まだなんともですね、
うん、
はい、まあなんでまずはだから前回挑戦した時は単純にもうジャックスに手を焼いてしまって、うん、はい、
はい、
その目標達成できなかったんで、ちょっとずつ触って、ここら辺も。
うんうんうん、
まあ、だんだんと、ここら辺も、まあ、エグザンプルコードとかも増えてきたんで、はい。まあ、そこら辺も見つつ、ちゃんとやっていきたいですね。はい、
うん。素晴らしい。なんか、あれですね。うん、エゴンさんと話してると、いろいろ教えてもらえるんで。
うん。まあ、自分が、なかなか新しい、ね、うん。それで言うと、ちょっと最近、ジュリアは少し、はい、やっぱ触りにくいなっていう感じはしてて、それは、まあなんか別にジュリア自体は悪くはないんですが、やっぱりこう、なんですかね、その論文実装とか、そのゼロから何かを実装するっていう時にはジュリアすごい相性がいい。やっぱ、そういう早く書けたりだとか、その書き方的にも簡潔に書けてとかなんですが、うん、やっぱこの Python のどうしてもこのエコシステムというかこういう JAX が生まれて、PyTorch、ファクトーチが生まれてみたいのにはなかなかやっぱジュリアでは追いつけなくて。
なるほど。
そういうところではやっぱまだちょっとジュリアをこう使いこなすまでには自分の技術力が達せていないって。
うん、そうですね。Python は本当いろんな人がいろんななんか便利なのを作ってくれるんで。
はい。
そうですね。逆に Python をどうしたら廃れるのかって、ちょっとね、ここのね、数年ではなかなか難しそうですね。
はい。まあ、Python 自体でも、うん、まあ、そういう高速化とか、まあ、そういう仕組みはどんどんできてくるとも思いますし。うん。
うん、うん。
まあ、なんで、はい。まあ、そういう新しいものはどんどん自分は取り入れていくタイプなんで、はい。まあ、紹介はしていきますが、はい、それが使われ出すかは謎ですね。う
ん、はい。
うん。
じゃあ、そうですね。引き続き、もう、5年目とかになるんですね。
はい。
また、はい、ポッドキャストをね、やっていきたいなと思います。
はい。
では、はい、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。